知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は板に巻がお送りします。本日は秘書交流課下浦京子さんと認定 NPO 法人まちづくりスポットコーディネーター野首歩美さんにお越しいただきました。12月1日日曜日開催の優しい日本語講座についてご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは下浦さんに伺います。優しい日本語講座についてご紹介いただけますか？
はい、優しい日本語講座について説明させていただきます。まず優しい日本語とは一体何でしょうか？こちらは誰にでも分かるように優しく言い換える日本語のことです。こちらの講座を日本人の市民の方向け、またぜひ外国の方を雇っていらっしゃる事業者の方にご参加いただければと思いまして、この優しい日本語講座を開催させていただきます。
はい、優しい日本語講座というふうに聞きますと外国人の方向けの講座だと思っていましたが、日本人の市民向けの講座なんですね。
はい、そうなんです。私は日本語が喋れるので簡単な日本語を習わなくていいよって思われるかもしれません、また外国人とのコミュニケーションを取るには世界共通語の英語を使えばいいのでは、と思われることが多いと思います。実は調査がございまして、東京の国際交流委員会の調査では優しい日本語を使って情報を発信してほしいという答えた方が7割ほどありまして、優しい日本語のニーズが高いということが分かったんです。
そうなんですね。はい、はい、優しく言い換える日本語があれば外国人の方とコミュニケーションが取れるんですね。
はい、そうなんです。幼い子どもたちに話すように、ゆっくり優しい日本語で話すことで伝わるため、その話し方や文章の作り方などを学んでいただきます。今回の講座はそういった分野で得意とされておりますまちづくりスポットへ委託しておりまして、また岐阜県の多文化共生推進補助金も活用して行うものでございます。詳しい内容についてはまちづくりスポットの野首さんより説明していただきます。
ではまちづくりスポットコーディネーター野首歩美さん、よろしくお願いいたします。
はい、先ほど話しましたように優しい日本語とは普段使われている言葉を外国人にも分かるように配慮した簡単な日本語のことです。1995年の阪神淡路大震災で日本にいた多くの外国人が日本語を十分に理解できなかったために適切な行動を取ることができませんでした。そのために多くの外国人が被害を受けました。そこで災害発生時に日本語が不慣れな外国人に必要な情報を伝えることを目的に優しい日本語が誕生しました。考案当初は災害時の情報伝達手段として使われていましたが、現在では自治体や外国人支援団体で生活情報や観光情報などを伝える手段としても使われるようになってきています。
なるほど、必要な情報を伝えるための手段ということなんですね。優しい日本語のイメージが湧かないんですが、具体的にはどんな日本語になりますか？
そうですね、例えば土足厳禁、こちらは漢字も難しいですし外国人には分かりにくい日本語の一つです。
はい、
こちらを優しい日本語にすると靴を脱いでくださいとなります。難しい言葉を簡単な語彙に置き換えるだけでも理解しやすくなります。また表記で示す場合は漢字にルビを振ることも有効です。他にもここに記入していただけますかはここに書いてくださいで十分に伝わります。外国語が話せなくてもコミュニケーションを取れる手段の一つです。また優しい日本語には正解はありません。伝える相手によって何が分かりやすいかは異なるため、その人に必要なことを考えながら伝えることも大切です。
そうなんですね、外国語が話せなくても外国人とコミュニケーションが取れるというのはとってもいいですね。今年の7月にも優しい日本語講座を開催されていました。そちらはどういった内容でしたか？
はい、 前回は7月27日土曜日に高山市役所で市民向けに講座を行いました。参加者は30名を超え、多くの方に優しい日本語を知り体験していただくことができました。講師は飛騨地域で活動する日本語教師であり、岐阜県多文化共生推進委員の井戸田恵子さんをお招き実施しました。高山市内在住の外国人の現状や優しい日本語の伝え方のポイントを学び、簡単なクイズにも挑戦しました。外国人も交えたグループワークでは、優しい日本語を使って外国人に簡単な質問をしたりと会話を楽しみました。後半は災害が発生した時に避難所で行われる掲示物の優しい日本語版をグループで考え作成しました。全体を通して皆さんが伝えるために一生懸命だった姿が印象的でした。終了後のアンケートでは、実際に外国人や優しい日本語で話すことができてよかった、難しかったけど伝わると嬉しくてまた参加したい、職場の実習生の方にももっと話そうと思ったといった感想をいただいております。
はい、そうですか。外国の方を含めたグループワークもあったんですね。とても実践的でした。今実際に高山市内には在住の外国人の方というのはどのぐらいいらっしゃいますか？
はい、令和6年6月現在では高山市には11カ国以上1208人の方が住んでいらっしゃいます。去年と比べると243人増加しています、
はい、
主に技能実習生、働く外国人が増加傾向です。高山市では現在地域産業や地域活動の担い手不足が課題とされている中で、外国人材の受け入れはとても期待が高まっています。外国人従業員に配慮した多言語対応には限界があり、コストもかかります。技能実習生は国で基本的な日本語を勉強してから来日するため、優しい日本語があれば分かるという方は実はたくさんいらっしゃいます。
はい、令和6年6月現在で高山市には11カ国以上1208人の方が住んでいらっしゃって、昨年と比べると243人増加ということです。今後も増えていきそうですね。そして優しい日本語は外国人と働く日本人従業員に必要となってきそうですね。では12月1日の内容の説明をお願いします。
はい、今回の講座は外国人と一緒に働いている日本人従業員向けとなっております。外国人は国語とは全く異なるアプローチで日本語を学んできています、学習状況を知り、彼らが理解できる語彙や文法レベルを把握した上で、優しい日本語の基本を事例も交えながら学んでいただきます。また在住の外国人の方も参加いただき、優しい日本語のグループワークも予定しております。
なるほど、どういった方におすすめですか？
はい、外国人従業員と言葉の壁でうまくコミュニケーションが取れないや、どう指示していいのかわからないなど、職場で困りごとを抱えている方におすすめです。また今後積極的な外国人の受け入れを考えている企業様にも、外国人とのコミュニケーションのヒントになる講座となっております。
そうですか。外国人も日本語を勉強すること大切ですが、日本人も彼らに歩み寄って優しい日本語を使って接し、お互いに働きやすい、そして暮らしやすくなるといいですね。では最後に優しい日本語講座の詳細についてお願いします。
はい、日時は12月1日日曜日13時半から15時半まで、会場には13時15分から来場いただけます。場所は高山市民文化会館 4-9 中会議室、参加費は無料です。市内在住在勤の方でしたらどなたでもご参加いただけます。講師は前回と同様に岐阜県多文化共生推進の井戸田恵子さんをお招きしております。申し込み方法は専用ホームまたはマチスポに直接お電話でもお受けできます。電話番号は 0577-628550、 火曜日が定休日で10時から18時まで対応可能です。申し込みの締め切りは11月22日金曜日までとなっております。募集人数は30人となっておりますので、ぜひお早めにお申し込みお願いいたします。また今回の講座は高山市より委託を受けて認定 NPO 法人まちづくりスポットが実施しております。
ありがとうございます。今日のこの時間ですが、秘書交流課下浦さん、認定 NPO 法人まちづくりスポット野首あゆみさん、お二方にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。